移動中のアリエさん、何やらつぶやいていますよ。ドライブ、つれづれ。
はい、今日はですね、皆さん最近営業活動すごく頑張ってくれてるんで、なんか僕もね、その営業に一緒に行けてないっていう後ろめたさもう少し感じていて、なんか営業を頑張ってくれてるね、あのスタッフの皆さんに何か協力できないかなと思いまして、ちょっと営業について今日はちょっとお話ししたいなと思います。営業って基本的になんか分かりやすく言うと、物を売るサービスですとか契約をね取りに行くねサービスっていうところにね、ちょっと焦点を当てて分かりやすくお伝えできればなと思うんですけども、皆さん心技体って聞いたことありますよね。心と技、そして体の一文字ずつで心技体ってあると思うんですけども、これがですね、営業マンの人を見てるとですね、逆になってるっていうことが結構見受けられるんですよね。電話営業にしても、直接ね訪問営業にしてもそうなんですけども、これ僕の中では逆になっちゃうと絶対売れないし絶対契約取れないなっていう考えがありまして、ちょっとそれを今ねお伝えしようと思うんですけども、すいません、今また移動中に収録してるんでちょっと声が途切れ途切れになったらすみません。で、逆になるっていうのは、例えば自分が営業、物を売る営業マンだとしてイメージしてもらいたいんですけども、物を売りたい、また売ろうっていう気持ちから入って、これが心技体の逆の体の部分に最初に来てしまう。売りたいとか売ろうっていう気持ちの体の部分が先に来て、次に売るためのスキルとかテクニックを駆使しますよね。どうやって売ろうとか、どういう言葉かけで契約まで持ってこうとかっていう風に、技を使うと思うんですよ。で、これが心技体の技の技のところで、で最後にお客様の、ね、ニーズとか、要望とかウォンツに合致するかどうかっていうところを、心、心技体の心のところになるんですよね。でこれで言えば逆からなので体、技、心になるんですよ。だから売ろうと思ってそのためのスキル、テクニックを駆使してお客様のニーズを考える、で一致させて制約につなげるっていうような流れが基本的な営業マンのなんかスタンスになっちゃってるのかなと思うんですよね。ただ、さっき言ったように僕からするとこれだったら物も売れづらいし契約も取りづらいし、変な話営業マンだけがひたすら頑張っても身にならない、疲弊してしまう結果になりがちなんですよね。で僕はやっぱりこの心技体をしっかり、PDCA じゃないですけども、営業でいう心技体をしっかり使いこなせれば、どんなものでも、変な話どんな契約でも取りやすくなったり売れやすくなったりっていう風になるかなと思うんですよね。でそれは例えば心技体の心のところで言うと、まずお客さんのニーズとか悩み希望などの課題把握します。で次に心技体の技のところ、その課題を知るために質問、イメージとかの、テクニックを駆使して努力します。で最後に体のところ、最後にお客様に貢献しようとする謙虚な自分で営業をかけます。これが心技体で営業をかけた時の流れ、お客様の悩みや希望の課題を見つけて、その課題に対して質問とかイメージして、技術を駆使して、で最後にお客さんに貢献しようとする営業マンとする謙虚な自分を見せます。これが一番お客様から信頼を得たりとか、物を売れたりとかのにつながる部分かなと思うんですよね。これがただ逆になっちゃってる、売りたいっていうのが先に来てしまう、 でも審議体の今僕が言ったところで言うと、ちゃんとお客さんの悩みを先に把握する、一致させるっていうのが最初に来ないと、絶対に嫌な営業マン、もしくは門前払い受ける、ね、あの話も聞いてくれないっていう形で終わってしまうっていう営業活動になってしまうかなと思うので、これはですね、なんかそのどの営業、就労以降とかね、まあ子供の方もそうですけども、あの物を売るっていうよりか、どっちかというとね、僕らの仕事は契約を取りに行く方が圧倒的に多いと思うので、やっぱり企業様と契約結ぶとか、見学者体験者に来た人と契約結ぶですとかっていう場面に、まあこれを考えてちゃんとフローを回してもらえると、結構スムーズに話が進んで契約まで行ったりするかなと思うので、まあちょっともしね、頭の片隅にね入れて、そういった営業活動とか、またはその来客でね契約取る時とかっていうので、ね、この心技体の部分の最初、心心の部分からね、相手のニーズとか課題点を見つけてからスタートさせるっていうところを、相手に寄り添うっていう気持ちをスタートに位置して、営業もしくはね契約の話に取り掛かってもらえればいいのかなと思いますので、まず一つ営業に関する、まあ僕がねちょっと協力できるというか、あのお伝えできるのはまず一つこれで、審議営業審議体で回ってますよっていうのと、あとはですね、営業って基本的にさっき言ったように、まあ良くない営業というか、まああまり良くない営業で、あの物を売るところからね、売りたい、買ってもらいたい、で契約取りたいっていう気持ちが、営業マンの気持ちが先行してしまって、もちろんこれでね契約とか営業取れる時ももちろんあります。ただそれ終わった後、契約じゃあ、まあ、あの物売れましたってなって、売れたら変な話もうそれで充足して完結してしまうんですよね。でこれってあまりなんか双方良くないじゃないか。売った側はもう売りっぱなしいいかもしれないですけど、買った側はもしかすると使ってみて、いや自分の思ってたニーズと違うし、ちょっと言われてたことと矛盾する点が、まあ、いくつかあるとかなると、買った側はもう変な話良くないイメージ持たれてしまうと思うんですよね。なのでこの売りたいから入ってしまうと、必ず早もう先に完結してしまうので、その後のお客さんとのつながりですとか、まあ、企業様とのつながりですとか、まあ、そういったところを自分で奪ってしまうような形になってしまうので、これはちょっと気をつけなきゃいけないかなと思うので、まあ、さっきの審議体のところじゃないですけど、やっぱり、売りから入る、まあ、契約を取るっていうのもから入ってしまうと、奪って終わってしまうっていう形になるので、必ずね心から入ってもらいたい。なので僕らはね、奪う営業じゃなくて、どっちかというと与える営業をしていかなきゃいけないものだと思うので、2つ目はその奪う、契約して終わりっていうんじゃなくて、ちゃんと心から入ったらその後もねつながるので、そこの奪うんじゃなくて契約した後もしっかり与えていくっていうところの営業から、契約とか物を売るっていうところにつなげてもらいたいなと思いますので、これが2つ目です。で最後なんですけど、皆さん、あの営業って聞くと結構アレルギー反応出す人が、まあ、特に営業未経験とか、今までの人生でやったことないとか、まあ、なんて話せばいいかとかね、分かんないっていう人で、営業に抵抗感とかアレルギー反応を持たれる方がね多かったりもするんですけども、そもそもこの営業っていう言葉がね、やっぱりあのなんていうんですかね、僕らね社会に出てそういったことをね見てきたり教わってきたり、皆さんしてると思う、各々ねしてると思うんですけども、この営業っていう見せ方とか言葉でもう先入観できてしまってるんですね。営業はきついとか、営業はつらいとか。だったら僕考えたんですけど、営業とかじゃなくて、さっき言ったように奪う側じゃなくて与える側でいかなきゃいけないので、結局与える側ってことはじゃあどういうことかというと、単なる営業マンじゃなくて、僕からするとね、与えるので幸せを配る人、ね、幸せ配達人みたいな感じで考えた方が営業する側も相当楽だし、なんだろうな、その 大義名分じゃないですけど、その名のもとにね、やっぱり人間は心理的に動くっていうのもあるので、僕らはね、トランジットのグループではね、やっぱりその営業っていうか、やっぱり幸せを配りに行くっていうスタンスで、ね、与えるぞっていう、なんか貢献しに行って、あそこの課題を解決するぞ、あそこの企業様悩んでる部分を一緒に考えて、まあ、こっちのね、技を駆使して解決していくぞ、与えるぞっていうところで、まあ、幸せを配りに行く営業活動というか、ね、幸せ配り人っていう形で考えて行動すると、なんか気持ちが良くないですか。営業ってやっぱりそのなんか辛そうなイメージが、営業の二文字でね、やっぱり思い浮かんでしまうんですけども、自分たちはまあ幸せの配達にやってますっていうと、まあ、なんだそれって言われるかもしれないんですけども、ね、それはちゃんと意味があって、奪う営業じゃなくて与える営業として、まあ幸せを配って歩いてますよっていうね、ちゃんと説明もできるとね、ああなるほどって言ってくれる人もね、まあ、100人に1人ぐらいはいるのかなと思うので、僕なりにですね、営業っていう言葉はまあなんかね、難しくなってしまうので、それよりかはうちはね、幸せ配る人ね、幸せを配りに今から行ってきますっていうスタンスで活動してもらえると嬉しいかなと思います。このね、まあ、これが3つ目だったんですけども、この3つを、まあ、心技体と、あとは奪う営業じゃなくて与える営業っていうのと、で最後に営業っていうよりかは幸せを配りに行ってますっていう、この3つのポイントだけを押さえて、外勤営業ですとか来たお客様の契約対応ですとかっていうのを意識して取り組めば、変な話、営業の今までの思い込みや先入観っていうのは一瞬で多分消えます。これはまあ僕がそうでした。でよくなんか釈迦にあっては釈迦を殺せっていう禅でね、仏教とかで言う言葉があるかなと思うんですけども、まあ意味としてはね、その今まで親とか、まあ、学校の先生とか上司とかに、まあ、教わってきた常識とか、まあ、思い込みは捨てなさいっていうね、いうことなんですけども、これまさにそうで、本当に営業も、営業ってこうだ、辛いんだ、営業って物を売るっていうところを考えなきゃいけないんだっていう風なことではなくて、僕がさっき言ったような、ちゃんと相手の課題、何を思ってるか、何を考えて、何に困ってるかっていうところからスタートすると、変な話、ものすごく楽になります。なのでちょっとね、今回は僕は同行とか営業同行とかね、一緒に営業行けてない期間がね、もう結構あるので、なんかこういったアドバイスがねできて、これをね、なんか生かすか殺すかっていうか、まあ生かせれるか生かせれないかはね、実際現場で営業に行ってくれてるスタッフさんにねよるんですけども、もしなんかね、なんかの場面とか、なんかの機会の時に、まあありえそういえばこんなこと言ってたな、ちょっと試してみっか、嘘か本とかぐらいで、ちゃんと意識持って取り組んで、まあもちろん1回じゃ結果出ないかもしれないので、何回かちゃんと意識持ちながら、改善しながらやっていってもらえると、必ず今よりかはね、なんかスムーズな、なんか営業活動、まあ取引とかがねできやすいかなと思うので、今回はねちょっと僕の方からこの営業に関するポイント3点をちょっとお伝えさせていただきました。では引き続き営業活動よろしくお願いします。
昔、年の暮れ、親子の押し売りが来た。玄関に燻製を並べた。祖母はそれを全部買った。子供を連れてくるなんて悪いやつだと言った。じゃあ買わなきゃいい。子供だった私はそう思った。でも今は、なぜ祖母が全部買ったのか、その気持ちがわかる。